From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから第186回末日聖徒イエス・キリスト教会年次総大会中央女性部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会大官庁会および中央女性組織の中から選ばれています。この部会の音楽は50カ国以上の言語や文化を代表する初等教会、若い女性、婦女教会の姉妹たちによる聖歌隊がお届けします。成人女性、若い女性、8歳以上の少女が教会指導者からの勧告と指導を受けるために世界中で集まっています。中央初等教会会長のローズマリー M. ミクソム姉妹がこの会の司会を務めます。姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第186回年次総大会の中央女性部会に皆さんを歓迎いたします。ユタ州ソルトレークシティのカンファレンスセンターに集えることに感謝し、また世界中の集会場で同じように集っている姉妹たちがいることを嬉しく思います。皆さんを愛し参加いただき感謝しています。また今夜共に集っている他の信仰を持つ友人の皆さんを歓迎いたします。私はこの部会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から司会を依頼された中央諸島教会会長のローズマリー・M・ウィクソムです。モンソン大官庁と顧問であるヘンリー・B・アイリング官庁並びにディーター・ F ・ウークトドルフ官庁が共に出席していることに感謝します。同じく十二使徒定員会のジェフリー・ R ・ホランド長老、ディートット・クリストファーソン長老、ロナルド・ A ・ラスバンド長老、教会の管理ビショップであるジェラルド・コセビショップが臨席しています。また壇上には中央諸島教会、中央若い女性、中央婦女教会の会長会で奉仕する姉妹が各中央管理会会員とともに座っています。この偉大な技において共に奉仕できることを素晴らしい祝福だと感じています。この部会の音楽は50カ国以上の言語と文化を代表する初等教会、若い女性、婦女教会の姉妹たちからなる特別聖歌隊がお届けします。この聖歌隊は私たちがイエス・キリストの福音のもと同じ神様の娘として感じている世界的な一致を象徴しています。式はリリアン・セバリンセン、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊と皆さんで今日我良きことセシカを歌います。開会のお祈りはソルトレーク・ボネビル・ステーク・ボネビル第二ワードのモーガン・マンフォードです。
dear Father in heaven.
愛する天のお父様、私たちは今日ここにいて、あなた様の教会の女性として集まる機会に感謝しています。また私たちが今日話されるメッセージを聞く機会に感謝しています。愛するトーマス・S・モンソン大館長に感謝しています。また多くの導いてくださる方に感謝しています。またそれぞれが受けているすべての祝福に心から感謝しています。どうか今日話される話者の上にあなた様の助けがあり、御霊が共にありますように、そして私たちの心が御霊で満たされますように、そして日々の生活の中で今日のメッセージを生かすことができますように。お父様、あなた様を愛しています。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。
As part of this evening's meeting,
今晩の集会の一部として、故郷から逃れてきた世界中の何百万人もの人々への教会の支援活動を映したビデオをいくつか視聴します。これらのビデオは私たちがイエス・キリストの弟子として人々に対しどのように個人的に奉仕できるかを描いています。これから最初のビデオを視聴します。その後、カースティン・テニーのバイオリンとともに聖歌隊が共に愛し合えと神の子ですのメドレーを歌います。それから中央諸島教会会長第一顧問のチェリル・ A ・エスプリン姉妹がお話しします。1838年から1839年にかけて、冬の長く厳しい寒さの中、ミズーリを追われた生徒たちはどこへ行こうと永住の地がないかのように思われました。ああ、シオンの悲しみはなんと深いことでしょう。息子たちは冷酷な敵の手に倒れ、娘たちは声を殺して泣いています。集合の地ミズーリから追われた5000から7000人もの男女と子どもたちは、貧窮した状態で身を寄せる場所を求めさまよっています。毎日おおよそ12組の家族がクイーン市へと川を渡り、対岸では常に30組近くの家族が順番を待っています。クイーン市の善良な人々は私たちの苦境を見て寛大さと思いやりを示してくれています。イリノイの人々からの助けがなければ、何百人もの生徒たちが命を落としていたことでしょう。大河のほとりに突然天使が現れ、苦しむ生徒たちに食料や医療を配ったかのように、私たちは彼らの行為に感謝しました。ある兄弟が嵐からの酒どころとして自宅を開放したところ、1階も2階も寝床で埋め尽くされ、寝床の上以外足の踏み場もないことが幾晩もありました。共に死を賛美し祈りを捧げた愛する兄弟の中には、今や死者と共に埋葬されている者もいます。数ヶ月前は細く狭い道を立派に歩んでいるように見えた人が、私たちを見捨てて逃げたことで皆は驚き悲しんでいます。預言者は他の愛する人々と共に監獄に入れられたままです。現状を考えるとシオンはすっかり滅ぼされてしまったかのように思えますが、そうではありません。主の御業は進み続けているのです。この数ヶ月間、主の御霊がかつてないほど私の上にとどまっています。昼夜を問わず病人の世話に追われていますが、天の御父との交わりが長時間にわたる労苦と働きを和らげてくれます。大胆に勇気を持って立ち上がりましょう。私たちの前から闇の力を追い払ってくださる主を信頼しましょう。逆境の中にあって元気を出しましょう。道半ばで落胆してはいけません。私たちのように疲れ果てた旅人にとって、この道はとても細くて狭いと思えるでしょうし、共に歩む旅人を見かけることもほとんどないでしょう。しかし主は私たちを必ず最後まで導いてくださるのです。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。特別な聖歌隊が歌ってくれたこの歌詞は、大いなる贖いの犠牲を捧げるほんの数時間前にイエスが語られた言葉です。この犠牲についてジェフリー・アルホランド長老は、世界の歴史の中でも最も壮大に表された純粋な愛だと述べています。イエスは愛することを私たちに教えられただけでなく、その教えの通りに生涯を送られました。常に良い働きをしながら巡回され、すべての人々にご自身が示す模範に従うよう熱心に勧められました。イエスはこう教えられました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。愛しなさいという勧告を理解し、それに従って生きてきたトーマス・S・モンソン大官長はこのように述べています。救い主が言っておられるのは、自分を捨てて人に奉仕しなければ人生の目的などほとんどないということだと私は信じています。自分のためにだけ生きる人はついには命を失います。一方、自分を捨てて人のために奉仕する人は成長し繁栄して自分の命を救うのです。キリストのような真の奉仕とは、自分を顧みず人に焦点を当てることです。体の不自由な夫の世話をしていたある女性はこのように説明しています。自分の果たすべきことを重荷と考えてはなりません。真の愛とは何かを学ぶ機会だと考えるのです。ソンドラ・ディ・ヒーストン姉妹は BYU のディボーショナルでこのように尋ねました。もし私たちが互いの心を実際に覗き込むことができたならどうなるでしょう。さらに理解し合えるのではないでしょうか。相手と同じように感じ、見て、聞くなら、人々に奉仕する時間を作り、もっと違う接し方をするのではないでしょうか。さらに忍耐強く思いやりを持ち、寛容に接するのではないでしょうか。ヒーストン姉妹は若い女性のキャンプで奉仕した時の経験について話しました。ディボーショナルの話者の一人が、どのような人物になるべきかということについてこのように教えました。人々と知り合い、奉仕するため手を差し伸べる人になりましょう。鏡を捨て窓を通してみるのです。これを実践するために、その姉妹はある若い女性を選び、前に出てきて自分と向かい合って立ってもらうよう言いました。そして鏡を取り出し、若い女性と自分の間に置きました。すると、若い女性と話をしようとしても鏡を覗き込むことになります。当然、効果的で心の通う会話の糸口をつかむことさえできませんでした。この印象深いレッスンは、もし私たちが自分のことばかり気にかけ、自分と自分の必要しか見えないなら、人々と交流し奉仕することがいかに難しいかを示しています。彼女は鏡をしまい、代わりに窓枠を取り出し、それを自分と若い女性の間に置きました。彼女の目の焦点がその若い女性に当てられ、真の奉仕をするには相手の必要と感情に焦点を当てることが不可欠だと理解できました。私たちはしばしば自分のことばかりを気にかけ、生活に追われ、奉仕の機会を探しながらも鏡を見つめているために、奉仕の窓を通してはっきり見えていないことがあります。モンソン大官長はしばしば次のことを思い出させてくれます。私たちの周りには、家族、友人、知人、他人を問わず、私たちの注目、励まし、支え、慰め、親切を必要としている人が大勢います。私たちは主の御手に使われる器であり、御父の子供たちに仕え、彼らを高める責務があります。主は私たち一人一人を頼りにしておられるのです。昨年1月、機関誌リアホナは世界中の子どもたちに、主の御手に使われる器となるようにというモンソン大官長の勧告に従うよう呼びかけ、さまざまな奉仕を行うよう促しました。また紙に自分の手形をなぞって書き、それを切り抜き、行った奉仕を書いて送るよう勧めました。今この話を聞いている人の中にも、何千人もの子どもたちと共に愛に満ちた奉仕を行い、手形を送ってくれた人がいるかもしれません。 どのように人々を愛し奉仕すればよいかについて幼いうちに学んだことは、その後の人生で行う奉仕の原型となります。人に愛を示し奉仕を行う際、それを影響力ある意義深いものとするために、必ずしも大きく立派なことをする必要はないと子どもたちはしばしば教えてくれます。ある初等教会の教師は次のような例を分かち合いました。今日5歳から6歳の子どものクラスで愛のネックレスを作りました。子どもたちは細長い紙に自分、イエス様、そして家族や愛する人たちの絵を描きました。その紙に糊をつけて輪にしたら、別の紙をくぐらせて輪を作り、鎖にしていくと愛のネックレスの出来上がりです。子どもたちは絵を描きながら家族のことを話していました。ヘザーはこう言いました。お姉ちゃんは私のことが好きじゃないみたい。喧嘩ばかりしてるの。私も自分が嫌いよ。毎日嫌なことばかり。私はヘザーの家庭環境について考え、確かに大変な毎日かもしれないと思いました。ところが、これを聞いていたアナがこう言ったのです。ヘザー、ネックレスの私とイエス様の間にあなたを入れるわ。イエス様も私もあなたを愛しているんだもの。アナの言葉を聞いたヘザーはアナのところまで行き、アナを抱きしめました。クラスの後、迎えに来たおばあさんにヘザーはこう言いました。おばあちゃん、イエス様は私を愛しているのよ。私たちが手を差し伸べて愛を示し奉仕するときに、それがたとえささやかなことでも、主の愛を感じた人の心は変わり和らげられます。でも私たちの周りには、助けと重荷からの解放を必要としている人が大勢いるため、差し迫った要請に応じきれないことがあります。皆さんの中には、家族の必要を満たすだけで精一杯だという人がいるかもしれません。そのような日々の平凡な仕事を行うときにこそ、神のために勤めていることを忘れないでください。また、もし虚しさを感じていたら、ぜひ隣人や地域社会に目を向けて、誰かの重荷を軽くする機会を探してください。心が満たされるかもしれません。私たちは奉仕を生活の一部とすることができます。私たちは争いの多い世界に生きています。批判や噂話を慎み、人を裁くことをやめ、代わりに微笑み、感謝を伝え、忍耐と思いやりを持つなら、私たちは奉仕しているのです。あるいは時間と目的を持った計画、また特別に力を必要とする奉仕もあります。それはあらゆる努力を注ぐ価値のあるものです。このように自分に問いかけることから始めてみましょう。私が今日助けることのできる人は誰だろうか。私にはどのくらい時間と力があるだろうか。人のためどのように自分の才能や技能を使えるだろうか。家族として何ができるだろうか。ディータイ・フーフクドルフ館長はこのように教えています。皆さんは自分の地域でキリストの弟子たちがあらゆる真剣時代に行ってきたことを行わなければなりません。すなわち、共に話し合い、あらゆる手段を使い、聖霊の導きと主の確認を求め、袖をまくって仕事に取り掛かるのです。この規範に従うなら、主の方法で誰を、何について、いつ、どこで助ければよいか、具体的な導きを受けられると約束します。救い主が再び来られる時のことを考えるとき、私は主がニーファイの民を訪れたときに尋ねられた言葉をいつも思い出します。あなた方の中に病気の者がいるか、彼らをここに連れてきなさい。足の不自由な者、目の見えない者、足の悪い者、手の不自由な者、重い皮膚病にかかっている者、体の麻痺している者、耳の聞こえない者、あるいはどんなことでも苦しんでいる者がいるか、ここに連れてきなさい。癒してあげよう。私はあなた方のことを哀れに思い、私の心は哀れみに満たされている。イエスは連れてこられた者をことごとく癒された。今、主は私たちに主の御手に使われる器となるよう求めておられます。 私は人生に意味を与えてくれるのは神と隣人への愛だということを知りました。私たちが救い主の模範と勧告に従い、愛を持って人に手を差し伸べることができますように。ヘンリー・ビー・アイリング館長の約束が真実だと明かしします。自分の賜物を使い誰かに奉仕するときに、その人に対する主の愛を感じるでしょう。また私たちに対する主の愛も感じるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
指揮
者の合図によって聖歌隊とともに我が神我が王を歌います。歌の後、中央若い女性会長会第二顧問のニール・ F ・マリオと姉妹からお話を聞きます。それから2つ目のビデオを視聴します。ビデオの後、中央婦女協会会長のリンダ・ K ・バートン姉妹がお話します。
私
たちは福音を感謝しています。皆さんに少しの考えをお話したいと思います。イエスの復活と昇天後、まもなく使徒ペテロはこのように説きました。だからこのことを死かと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主キリストとしてお立てになったのである。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや使徒たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと尋ね、その後ペテロの教えに喜んで従いました。復活祭の日曜日の明日、私たちも強く心を刺され、救いの意思を認め、悔い改めて喜んで従うことができますように。この総大会で 男女の教会指導者から霊感あふれる導きを聞くことでしょう。彼らの言葉に心を打たれるとして、今晩皆さんにお尋ねします。姉妹の皆さん、私たちはどうしたらよいのでしょうか。中央保守教会会長としてエライザ・スノーは150年ほど前にこう宣言しました。主は私たちに重大な責任を課しておられます。この言葉が今も有効だと証しします。主の教会と王国は人を養い育て、声を上げ福音の真理を擁護するため、特別な賜物を用いる御霊に導かれた女性を必要としています。女性たちの受ける霊感と洞察は神の王国を築くために不可欠で、それこそ神の子供たちに救いをもたらす技の中で私たちが果たすべき役割なのです。私たちは人を養い育てることで王国を築いていますが、回復された福音の中で最初に育てなければならない神の子供は私たち自身です。エラスミスは語っています。永遠の世において生栄の妨げとなる習慣、修正に打ち勝てるように、神の御霊が私に心を止め理解してくださることを願っています。私たちは救い主の福音に対する信仰の土台を築き、神殿の制約を通して力を受け、生栄に向かって前進しなければなりません。自分の習慣の中にキリストの福音に沿わないものがある場合、どうしたらよいでしょう。そのようなものを捨てるためには、私が身をもって経験したように精神的な支えと養いが必要かもしれません。私が生まれた時、両親は先祖が集ってきたプロテスタントの教会で、私が結婚式を挙げる時に木蓮の花を飾れるように木蓮の木を植えました。でも私の結婚式に両親はおらず、木蓮の花もありませんでした。改修して1年の私は神殿のエンダーメントを受け、婚約者のデイビッドとの結びかて目のためにユタ州ソルトレイクシティまで行ったのです。ルイジアナを立ちユタに近づくにつれ、故郷を捨てたのだという思いに駆られました。結婚式までの間はキャラルおばさんという愛称で知られるデビッドの義理の祖母の家に泊まることになっていました。ユタではよそ者の私がよく知らない家族との永遠にわたる結び固めの前に、未知なる人の家に泊まろうとしていたのです。幸いなことに私は将来の夫と主を愛し信頼していました。キャロルおばさんの家の玄関前に立った時、足がすくみました。ドアが開くと、キャロルおばさんは何も言わずに怯えたウサギのように立っていた私を抱きしめてくれました。子供のいない彼女は人を養い育てる心を持っていたため、私が居場所を必要としていたことが分かったのです。なんと喜びと慰めに満ちた時だったでしょう。恐れは次第に消え、私は霊的に安全な場所にいると感じました。愛とはキャロルおばさんがしてくれたように、生活に他の誰かを受け入れる場所を設けることです。母親は文字通りお腹に赤ちゃんを養い育てる場所を設け、願わくば子供を育てる中で心の中にも彼らを受け入れる場所を設けます。しかし養い育てるとは子供を産むことだけではありません。エヴァは子供を産む前から母と呼ばれていました。母になるとは命を与えることだと思います。命を与えるあらゆる方法を考えてみましょう。希望を失った人には再生する力を、疑う人には霊的な活力を、また精霊の助けによって、私たちは差別され拒まれた人、よそ者とされる人の心が癒される場所を与えることができます。このような愛情に満ちながらも力強い方法によって、私たちは神の王国を築いていきます。私たちは皆命を与え、養い育てる 母性という賜物を持ってこの地上に来ています。それが神の計画だからです。神の計画に従い王国を築くものとなるためには無私の犠牲が必要です。オーソン・エ・ホイットにはこう書いています。すべての苦しみ、特に根気よく耐え忍ぶすべての事柄は心を清め、優しく慈愛に満ちた人物へと私たちを変えていきます。この世へ来て身につける教育は苦労と苦難を経て得るのであり、それがより天の父母に似たものとしてくれるのです。このような試練によって私たちは清められキリストに近づくのであり、主は私たちを癒し救いの技に貢献するものとしてくださいます。私たちは声を上げ真理を明かすことによっても王国を築きます。主の規範に習うのです。主は神の力と権能を持って教えられます。皆さん、私たちにもそれができます。私たち女性は話したり集まったりするのが大好きです。委任された神権の権能を通して働くとき、私たちの会話や集まりは福音の教授や指導へと発展します。全中央婦女協会会長のベック姉妹はこう教えています。個人の啓示を受けるにふさわしくなり、啓示を受けてそれに従うという能力はこの人生で身につけられる技術の中で最も大切なもので、それには意識的な努力が必要です。聖霊から受ける個人の啓示は永遠の真理であるキリストの真理について学び語り、それに基づいて行動するように促します。キリストに従えば従うほどキリストの愛と導きを一層強く感じ、キリストの愛と導きを強く感じれば感じるほど逆局に直面していてもキリストのように真理を語り教えたいと思うようになります。何年か前、匿名の電話を受け母親の務めを擁護するために言うべき言葉を求めて祈ったことがあります。こう聞かれました。あなた大家族の母親のニール・マリエットさんよね、素晴らしいわねといった言葉を期待して、そうですと嬉しげに答えました。でも違ったんです。その時電話越しに言われた言葉を忘れはしないでしょう。この人口過滅な惑星にそんなに子供を産むなんて本当に不愉快だわ。まあ、と口じこもり、お気持ち察しますと答えると、わかるもんですかときつく言い返されました。泣き声で、そうね、わかっていないかもしれませんと答えました。彼女が母親になるなど愚かな選択だとわめき散らしている間、助けを祈り始めました。すると穏やかな思いが心に浮かびました。主なら彼女に何と言われるかしらと、キリストについて思い巡らすと自分が堅固な土台に立っていることを感じ勇気が出ました。私はこう答えました。母親であることは喜びですし、持てる力を尽くしてこの世をより良い世界にできるような人に子供たちを養い育てると約束します。勝手にすればと言って彼女は電話を切りました。大したことではなく、結局私は何の害も受けずキッチンに立っていただけでした。でも自分なりのささやかな方法で家族、母親、養育者を擁護して声を上げることができました。家族に関する神の教義を理解し信じ、この真理を伝える言葉を祈り求めたからです。世の人々と明らかに異なる生き方をしていると批判を受けることもあるでしょう。世間から何と言われようと永遠の原則に土台を置き明かしすることに確固としていなければなりません。私たちはどうすればよいのでしょうかと自問するとき、救い主ならどうされていただろうかと考えてみましょう。主は養いと育てます。主は創造されます。主は成長し善を行うよう励まします。皆さん、私たちにはこれができます。主道教会の皆さん、家族の中に愛や優しさを必要としている人はいませんか？皆さんも人々を養い育てることで王国を築くのです。御父の指示による救い主の地球の創造は人を養い育てるための大いなる技でした。主は人が成長し贖いの力を信じる信仰を 養い育てられる場所を与えてくださいました。キリストと贖いを信じる信仰こそ癒しと希望を得られる最良の源であり、それによって人は成長し目的を持って生きられます。人は誰しも霊的物質的な居場所を必要としており、私たちは神聖な場所を設けることができます。私たちに課せられた大切な責任は、救い主に従い霊感を受けて養い育て、恐れずに真理に沿って生きることです。神の王国を築く者となれるよう御父に願い求めるなら、天父の力が流れ込み、人を養い育てる方法が分かるようになり、最終的には天の両親のようになれるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての者が認めるであろう。
どの地域社会にも自分が必要とされる機会があります。私たちは互いを必要としているのです。友達から、ねえ、知り合いに難民の家族がいて助けたいと思ってるのと言われたとき、それがまさしく私もするべきことだと分かりました。
何日も食べるものがなく、お腹を空かせて眠りについたのを覚えています。結局5年近くギニアキャンプで暮らしました。
ファトゥーに初めて会ったとき、彼女はとても静かで人見知りでした。仲良くなって良い関係を築けるかどうかは分かりませんでした。陸上競技会の写真ね。
そう、
高校生の時、私はクロスカントリーに没頭していました。ファトゥーは走ることに興味を持ち、しかも走るのに特別長けていたんです。私にとってのクロスカントリーと同じように、ファトゥーにとって走ることがどれほど大切か分かりました。
トニーがいなければどうなっていたか分かりません。走ることだけでなく、全てのことを助けてくれました。必要な時はいつもそばにいてくれました。私の家族のためにもです。
私はモルモンで、ファトゥーはイスラム教徒です。神とのつながりを持つように互いに助け合っているだけなんです。
気づいてないかもしれないけど、あなたは私の人生にとても大きな影響を与えてくれたわ。あなたは単なる友達じゃなくて頼りになる人よ。どこにいてもどんな時もね。
もちろん弱してるわ。
私もよ。
私の存在が彼女にとってどれほど大切だったかを聞いて胸にグッときました。自分が誰かにこれほど影響を与えているなんて知らなかったのです。
トニーが私にしてくれたように、私も誰かの人生に影響を与えられるようになりたいです。
私たちは人々を結び合わせる愛の精神を神様から授かっています。
その時、正しい者たちは答えて言うであろう。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。
補助協会が創立された日、エマ・スミスはこう宣言しました。私たちは素晴らしいことを成し遂げるでしょう。思いも及ばない出来事に出会い、差し迫った要請を受けることになるでしょう。このような差し迫った要請や思いも及ばない出来事は、現在と同様当時もしばしば起こりました。そのような出来事が起こったのは1856年10月の総大会中のことでした。ブリガム・ヤングはテグルマ隊が自説に遅れを取り、未だに道中にあることを発表し、次のように宣言しました。 私が今教えている原則を実行に移さない限り、皆さんの中でその信仰、宗教、信仰の告白によって神の日の栄の王国に入る人は誰もいないでしょう。行って今平原にいる人々を連れてきてください。そして現世の事柄と言われる務めをきちんと果たしてください。そうしなければ信仰は無に帰するでしょう。苦しむ生徒たちを救出しに行った兄弟たちを思うときに感謝と尊敬の念に満たされます。では姉妹たちは何をしたのでしょう。ルーシー・メザーブ・スミス姉妹の記録によると、ヤング大官庁の訓戒を聞き出席していた人々は行動を起こしました。女性たちはペチコート、ストッキング、そして与えることができるものは何でも、まさしくその旧タバナクルの中で脱ぎ捨て、滅場所の中に積み込み、山中で窮地に陥っている生徒たちに送ったとあります。その数週間後、救出隊と手車隊の人々がソルトレークシティに近づくと、ブリガム・ヤング大官庁は再び生徒たちを旧タバナクルに集めました。そして生徒たち、特に姉妹たちに向け、非常に差し迫った様子で嘆願しました。苦しむ人の世話をし、食事を与え、受け入れるよう次のように述べたのです。到着した人の中には、足首まで凍傷にかかっている人、また膝まで凍傷にやられている人、手が凍傷にかかっている人もいるかもしれません。どうぞ自分の子供のように迎え、自分の子供に接するときと同じ気持ちで接してください。またこのように記しています。私たちは助けの必要な人々を慰めるために、善良な兄弟姉妹たちの助けを得て、できる限りのことをした。彼らは手も足もひどい凍傷にかかっていて、すべての人たちが落ち着いて生活できる状態になるまで働き続けた。かつていかなる労働に従事した時も、これほどの充足感、これほどの喜びとも言える気持ちを感じたことはなかった。一致の精神がみなぎっていた。進んで手を差し伸べて聞きます。次は何をしましょうか。愛する姉妹の皆さん、この話は今日世界中で苦しんでいる人々に当てはまります。思いも及ばない出来事をもう一つお話しましょう。強制退去させられた人々も含め、世界には6000万人以上の難民がいます。その半数は子どもです。一人一人が非常に困難な経験をし、新しい国や文化の中でやり直そうとしています。住む場所や基本的な物資が得られるよう組織が助けてくれる場合もありますが、彼らに必要なのは新しい生活に順応できるよう助けてくれる友人や支援者であり、新しい言語を学び、社会の仕組みを理解し、帰属意識を得られるように助けてくれる人なのです。去年の夏、私はイベット・ブギンゴ姉妹に会いました。父を肥やされ、殺され、兄弟のうち3人が戦争で破壊された地域で行方不明になった後、彼女は11歳にして方々に逃げ回りました。6年半の間難民として暮らし、その後ようやく永住できる家に移りました。そこで思いやりに満ちた夫婦と会い、移動や学校など様々な面で助けてもらいました。この夫婦について、まさに私たちの祈りへの答えでしたと述べています。ブギング姉妹の母親と妹が今晩、聖歌隊の一員として歌っています。彼女たちに会って以来、私は何度も自問しました。もしも自分が彼らのような境遇にあったらどうだろうかと。私たちは姉妹として天の御父の子供たちを助けるために存在する主の蔵の半分以上を占めています。主の蔵は物資だけでなく、時間、才能、技術、また神から受け継いだ特質から成り立つものです。ウィクソム姉妹は次のように教えています。内なる神の属性は私たちに助けの手を差し伸べたいという気持ちを起こさせ、実行するように促します。私たちに行動するように促す神の属性を認識し、ネルソン会長は言いました。私たちは信仰を行使して価値あることを起こす方法を知っている女性、罪の蔓延する世界で道徳や家族を大きく擁護する女性、子供と家族を守り、強めるために天の力を呼び求める方法を知っている女性が必要です。既婚の姉妹も独身の姉妹も、神の賜物として与えられた独特な能力と特別な直感力があります。皆さんの比類ない影響力は、私たち兄弟には真似できないものなのです。2015年10月27日付の大韓長会からの手紙には、内戦やその他の困難な状況から救済を求めて祖国を去った何百万人もの人々に対する深い憂慮と同情の念が綴られています。大韓長会は個人や家族、教会ユニットに対し、可能な地域において地元の難民救済プロジェクトに参加したり、教会人道支援基金に献金することを通してキリストのような奉仕に携わるよう進めています。 中央婦女協会、中央若い女性、中央諸島協会の会長会は、大韓町会からのこの呼びかけにどう応えるべきかを検討してきました。あらゆる年代の愛する姉妹の皆さんは、様々な経験を経て、異なる状況の中で生活していることを知っています。私たちはこの世界規模の姉妹の輪に属する一員としてバプテスマの時に慰めのいるものを慰めるという誓約を交わしました。それでも私たちは誰一人として自分の力以上に速く走ることは要求されていないと覚えておく必要があります。このことを覚えながら私たちは私が旅人であった時にという支援活動を組織しました。それによって様々なリソースが提供されるようになるので、皆さんがこの支援活動を通して、近隣地域社会に暮らす難民に奉仕するために、自分にできることを祈りを持って決めることができるように願っています。これは一対一でも家族や組織としても、友情を示したり相談相手になったり、またその他キリストのような奉仕をする機会であり、姉妹として使える方法の一つです。よく祈り努力をする中でベニヤミオンがした賢明な勧告を当てはめると良いでしょう。これらのことはすべて賢明に秩序正しく行うようにしなさい。姉妹の皆さん、愛を持って人々に手を差し伸べることは主にとって大切なことです。聖文にはこうあります。あなた方と共にいる気流の他国人をあなた方と同じ国に生まれた者のようにし、あなた自身のように愛さなければならない。旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにしてある人々は気づかないで御使いたちをもてなした。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。わずかレプタ2つであっても持てるすべてを捧げたヤモメを救い主は愛情を込めて認識されました。また良きサマリア人の例えも話され、あなたも行って同じようにしなさいと締めくくっておられます。手を差し伸べるのに不都合なこともあります。しかし愛と一致を持って共に働くとき、天からの助けを待ち望むことができます。ある素晴らしい神の娘の葬儀でその姉妹を偲ぶ話が語られました。1990年代、当時婦女協会会長だったこの姉妹はステークの人々と協力してコソボで苦しむ人々がぬくもりを感じられるようキルトを寄付しました。良きサマリア人のようにさらに奉仕するために回り道をしました。娘と共にキルトをいっぱいに積んだトラックを運転し、ロンドンからコソボまで行ったのです。帰り道に彼女が受けた霊的な印象は明白なものでした。あなたはとても良いことをしました。家に帰ったら隣人に使いなさい。葬儀では他にもこの忠実な姉妹が自分の影響が及ぶ範囲の人々に対し、彼らの思いも及ばない差し迫った要請だけでなく、日常のありふれた機会にも彼女がいかに気づき応えてきたかを伝える話が語られました。例えば彼女は悩める若者たちにいつも家と心を解放していました。愛する姉妹の皆さん、私たちがひざまずき神の子供たちを祝福するために神聖な導きを求めるなら、天の御父の助けを得られると確信することができます。天のお父様、救い主イエス・キリストも聖霊もいつも喜んで私たちを助けてくださいます。アイリング館長はこう言いました。天のお父は耐え忍んで主のために奉仕を行うための導きと助けを求める皆さんの信仰の祈りを聞き応えてくださいます。皆さんと皆さんが世話をする人々に聖霊は使わされます。皆さんは強められ、自分がどの程度まで奉仕できるかを霊感によって知るでしょう。自分は十分に行っただろうかと思うとき、御霊が慰めてくれるでしょう。助けを必要とする人々からの差し迫った要請について考えるとき、もし自分が彼らのような境遇にあったらどうだろうかと自問しましょう。霊感を求め、受けた印象に従って行動できますように。また何かを行うよう霊感を受け、それが可能であるなら、困っている人々を助けるために一致して手を差し伸べることができますように。そうするなら、救い主がご自身に仕えた姉妹について、私に良いことをしてくれたのだ。この女はできる限りのことをしたのだと語られたように、私たちにもそのようにいてくださるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。姉妹の皆さん、今晩共に集ってくださった一人一人に心から感謝をお伝えします。 聖歌隊や参加してくださったすべての方々に感謝します。またさまざまな形でこの集会の準備を手伝ってくださった方々に感謝します。これから聖歌隊が我に来よを歌い、エリザベス・マーシュがチェロを演奏します。この部会の最終話者は大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長です。アイリング館長のお話の後、聖歌隊がさらに清くなう務めんを2番まで歌い、3番は指揮者の合図によって聖歌隊とともに皆さんも歌います。閉会のお祈りはソルトレイクグレンジャー北ステーク、ジョーダンリバーカンボジア支部のソックハニーパルコ姉妹です。
私はこの夕べに皆さんと共に祈り、深く考え、また献身できることを感謝します。今晩共に祈りました。優しい天の御父は聞いてくださいました。私たちは救い主主イエス・キリストを思い起こし、主を賛美する歌に心を震わせました。天の御父の子供を高め助ける主の御業のためにもっと努力したいという霊感を感じました。救い主がしてくださったことに感謝するとき、他の人に使いたいという望みが増します。だからこそ私たちはあの歌詞に胸がいっぱいになるのです。主の恵み多く受けし上、その恵み我人にも分かたん。ベニヤミン王はモルモン書に記された彼の教えの中で、そのような感謝の気持ちが真実であると断言しました。イエス・キリストを信じ、主の許しの喜びに導かれるとき、人は主の代わりに誰かに仕えたいと望むようになります。ベニヤミン王の教えによると、許しとは一度に達成されるものではありません。彼はこう述べています。さて、あなた方に語ってきたこれらのことのために、すなわち神の御前を罪なく歩めるよう、日々罪の許しを続けて受けるために、自分の持っている分に応じてそれぞれ持ち物を貧しい人に分け与えるようにしてほしい。例えば飢えている人に食べさせ、着るもののない人に着せ、病人を見舞い、おのおのの入り用に応じて霊的にも物質的にも助けを与えることである。アルマの同僚のアミレクも、許された状態を保つには主の代わりに奉仕を続ける必要があるという真理を教えました。さて見よ、私の愛する腹からよ、あなた方に言う。これで全てであると思ってはならない。これらのことを全て行っても、もし乏しい人や着るもののない人を追い払ったり、病気の人や苦しんでいる人を見舞わなかったり、自分には持ち物がありながらそれを必要としている人々に分け与えなかったりするならば、あなた方に言うが、もしあなた方がこれらのことをどれも行うことがなければ、見よ、あなた方の祈りは虚しく何の役にも立たない。あなた方は信仰を否定する偽善者と同じである。今夜私は身近な女性たちについて考えています。私の家族には妻を筆頭として最近生まれた3人の孫を含めると31人の女性がいます。その数は今も増え続けています。その何人かは今夜ここにいます。そのうちの5人は12歳以下です。その5人にとって主の教会の姉妹と共にカンファレンスセンターに集うのはこれが初めてです。この5人の少女たちはそれぞれこの経験を通じて何かを記憶し、何かを決意することでしょう。特に3つの記憶と3つの決意が彼女たちの心にいつまでも永遠に残ってほしいと願っています。3つの記憶とは3つの感情です。3つの決意とは行うべき3つの事柄です。最も大切な感情は愛です。君たちは今日話した指導者の姉妹たちから愛を感じたね。君たちは会ったこともない指導者たちの愛を御霊によって感じたね。それは御父と救い主が君たちを愛しておられる、その愛を指導者たちが感じたからなんだよ。だからこそ指導者は君たちに仕えたいと願い、神が用意しておられる祝福を得てほしいと願っているんだ。君たちは今夜他の人にも愛を感じているね。それは友達やクラスメート、近所の人や出会ったばかりのまだよく知らない人かもしれないね。その愛は神様からの贈り物だよ。聖典ではそれを慈愛やキリストの純粋な愛と呼んでいるんだ。君たちは今夜その愛を感じたし、求めればいつも受けることができるんだよ。君たちが今夜感じたもう一つの気持ちは聖霊の影響力だよ。 今夜姉妹たちは主に代わって奉仕する機会に気づくように聖霊が導いてくださると約束してくださってね、それは本当に主の約束であると君たちは御霊によって感じたよね。主はこう言われました。さて誠に誠に私はあなた方に言う、善を行うように導く、すなわち公正に行動し、へりくだって歩み、義にかなって裁くように導く御霊を信頼しなさい。これは私の御霊である。君たちは今夜その祝福を受けたかもしれないね。例えば助けがいる人の名前や顔が思い浮かんだかもしれないね。今はただの気持ちだけかもしれないけど、今夜聞いたお話に励まされて、神が良い行いに導いてくださることを信じながら、そのことについて祈るといいよ。いつもそのように祈るようになれば、君たちや他の人たちはもっと良い人になれるだろう。君たちが今夜感じた3つ目の気持ちは、救い主に近づきたいという気持ちだよ。ここにいる一番年下の女の子でも、あの歌が本当に招いているのを感じただろうね。我に来よという救い主に行かん、ついてきなさいと救い主がおっしゃるので、私は御後についていきます。この3つの気持ちを大切にしながら、最初にする決意は、自分は一人ではないことを胸に刻んで奉仕をするということだよ。救い主の代わりに慰めたり奉仕をしたりするとき、君たちは、主は君たちの前に道を備えてくださるんだ。帰還宣教師たちに聞けばよくわかるけど、それはドアの向こう側にいる人たちがいつも君たちを歓迎してくれるとか、君たちが使いようとする人たちがいつも感謝してくれるということではないんだ。でも主は君たちの前に行って道を備えてくださるよ。モンソン大官長は、主の次の約束は本当ですよと何度も言われたんだ。そしてあなた方を受け入れる者が誰であろうと、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。主は君たちに誰かに仕えるようにお願いするときに、相手の人の心を備えてくださるということがよくあるんだ。君たちの心も備えてくださるんだよ。主は君たちの周りを取り囲むように助けてくれる人を置いてくださるということが君たちにもわかるだろう。主のために人に仕えるとき、君たちは一人ではないんだ。主は今夜私にそうしてくださったんだよ。主は私を通してお話になりたいことを強めるために、言葉と音楽による証をたくさん用意してくださったんだ。私は用意されたものに言葉を添えるだけでよかったんだよ。主の代わりに仕えるために、他の人と助け合うときに君たちが感謝と喜びを感じられるように祈っているよ。君たちはそのような経験をたくさんして、主の助けに気づいて、我が神、我が王、讃えて感謝せんとにっこりしながら歌うだろうね。そして次の聖句にも思い出してにっこりするだろうね。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。2番目に決意してほしいことは、主の代わりに奉仕をするときに主を覚えることだよ。主は先に行って天使を使わせてくださるだけでなく、私たちが誰かを慰めるとき、まるでご自分が慰められたかのように感じてくださるんだ。この集会で聞いた話を信じる神の娘たちはきっとこう尋ねることだろう。主の人助けを手伝うために、主は私に何を求められるでしょうか。姉妹たちは一人一人違うんだよ。それは我が家の女性たち、私の娘や義理の娘たち、さらにその娘やそのまた娘たちにも当てはまるんだ。彼女たちに、そして天の御父のすべての娘たちに、リンダ系バートン姉妹の賢明な助言を繰り返そうね。置かれた状況の中で、主が自分に期待しておられることを理解するために信仰を持って祈ってください。 バートン姉妹は主が一人の女性に与えられた慰めが君たちにも与えられると約束したんだよ。その女性は高価な油を主の油に塗った時、その油を売って貧しい人々を助けるべきであったと咎められたんだ。するとイエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したい時にはいつでも良いことをしてやれる。しかし私はあなた方といつも一緒にいるわけではない。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いであらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。よく聞きなさい。全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。この聖句は創造し時代に生きる主の王国の忠実な姉妹たちに向けられた優しく賢明な助言なんだよ。御父がご自身と救い主の代わりに君たちを使わそうとしておられるのは誰かを知るために祈るんだよ。マルコの聖句のあの女性の模範に従って名声を求めないようにするんだよ。彼女については世の救い主を称えるその聖なる行為が覚えられているだけで、その名前は誰も知らないんだからね。我が家の姉妹たちが神への愛に動かされて最善を尽くして助けを必要とする人々に仕えることを願っているよ。そして期待する3番目のことは、自分がした良い働きについて慎み深くあることなんだ。彼女たちが主の次の勧告を受け入れてくれるように祈っているよ。私はそれが大いに称賛に値することだと確信しているんだ。自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさい。もしそうしないと、天にいますあなた方の父から報いを受けることがないであろう。それから主はこう言われたんだ。あなたは施しをする場合、右の手のしていることを左の手に知らせるな。それはあなたのする施しが隠れているためである。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。王国の姉妹たちがどこにいるか、どのような状況にあるかにかかわらず、救い主に対する信仰と主の食材に対する感謝により導かれ、神から使えるようお願いされた人々に使えるために、自分にできる全てを行うことができるように祈っているよ。そうするならば、彼女たちは聖なる女性になる道を登り、将来救い主と天のお父様は彼女たちを温かく迎え、みんなの前で報いてくださると約束するよ。この教会が復活されたイエス・キリストの教会であることを証しします。主は復活され、万人の罪の代価を支払われました。主のおかげで復活して永遠の命を得られることを知っています。トーマス・エスモンソン大官庁は主の生ける預言者です。天のお父様は私たちの祈りを聞き応えてくださいます。純粋な愛によって救い主の代わりに人々に仕えるなら、救い主に近づくことができると証しします。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
Dear Heavenly Father, we ask these tonight.
愛する天皇お父様、今晩ここに集い女性部会に参加できたことに感謝いたします。またお話をしてくださった皆さんに感謝いたします。お父様の真実の教会とまた福音に感謝いたします。天のお父様、どうぞモンソン大官庁を祝福してください。また顧問とまた共に働く方々を祝福してください。お父様に仕えることができるようどうぞ祝福してください。私たちは来週行われる総大会を心待ちにしています。この建物から帰るときに私たちをどうぞお守りください。安全に戻れるように助けてください。またこれらをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。